こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスお迎えしたゲストは広畑生態ラボ代表の理学療法士でいらっしゃいます広畑俊也さんです。ようこそお越しくださいました。
はい、ありがとうございます。
すごく背が高くていらっしゃいますね。
そうですね
お仕事の中でこの背が高いというのは何か結構利点がございますか？
あ、そうですね、はい、まあ、やはり大きすぎるとちょっとこう患者さんはちょっとびっくりされる方が多いんですけど、まあ、むしろちょっとそれがこうかえってなんかいいイメージというか、はい、あ、結構こう腰を丸くしてとかってすると、はい、逆にそのギャップでこう患者さんも覚えてくださったりとか。
そうですね、はい、もう先ほどちょっと始まる前にお話を伺いすると、この広畑生態ラボというのがスタジオから結構近いところにありますね。
はい、そうですね、
ここに来られる途中にあるというか、三田駅から反対側の方に行くんですかね。
はい、そうですね、はい、
北側に降りて、はい、そして
ちょっとまあ、駅出てから左の方にこう曲がっていただくと、はい、すぐにございます。
はいはい、コナミのスポーツ店と、はい、それから郵便局側に行く、はい、そのあたりということですか？
そうですね。
あ、そうですか、はい、今日は歩いてお越しいただいて、はい、
そうですね、
ありがとうございます。なかなかちょっと暑くなってきましたね、今日はね。
そうですね、もうだんだんとまた厳しい夏が、
ね、一気にこの日差しがで、その広畑生態ラボに、はい、開業されたのは、
はい、
どのぐらい前になりますか？
一応オープンがですね、はい、今年の2月の27日に、はい、させていただいて、
はい、はい、2月でしたか、
はい、
じゃあ本当にほやほやというところですね。
そうですね、本当にほやほやで、ね、
はい、でもそれまでにもいろいろとお仕事、その理学療法士としてされてらっしゃる、後ほどね、はい、じっくりとお伺いしたいと思いますが、今私が言葉に出した理学療法士、
はい、
耳にはよくするんですが、
はい、
どんなこうお仕事をされる、はい、資格なのか、ちょっとご紹介いただけますか？
はい、承知しました。リハビリの、はい、まあ、専門職になるんですけども、
一言でじゃあ、はい、リハビリの専門の方と、
はい、
あ、
そうですね、はい、主には病院とかクリニック、
はい、
まあ、あとはその介護の必要な現場とかで、活躍されている、はい、職種にはなるんですけど、まあ、理学療法士、あと作業療法士っていうのが、
はい、ね、
よく比較されると思うんですけども、はい、理学療法士っていうのは、はい、いわゆるその基本動作って言って、
はい、
立つとか歩く、
はい、
で、まあ、普段の日常生活で必要になる、
はい、
その動作を、はい、まあ、一つ一つこう分けたものがあるんですけど、まあ、それを鍛えていくというか、またできなくなったものを再びできるようにして、うん、で日常生活でそれがまた普段の生活でできなくなったことをできるようにするっていうのが、
はい
はい、なんでそのいわゆる基本動作っていうものを再びこう獲得していくという、うん、お仕事になります。
じゃあ、はい、それをこうできなくなった患者さんが来られた方々をサポートしていって、はい、いわゆる日常生活が、
はい、
クオリティが元に戻れるようにお手伝いしてくださるという、
は
い、
そうですね。でいろいろな主義もあって、例えばそう運動とかを使いながら、はい、まあ、体力をつけていったり、動かなくなった関節が、
はい、
ちょっといろいろ動くようになったりとか、
うん、
そういうことができるようになってくると、
うん、
だんだんとこう普段の生活もだんだん楽になってくるという、
あ、
はい、
じゃあ単にこう患者さんがじっと施術を受けるというのとはまたちょっと違いますか、リハビリとなるので。
そうですね、実際にそのベッドの上で寝てもらった状態で関節をこう動かしたりすることもあれば、うん、はい、それをやった後に実際にこう歩く練習、
自分自身でも、は
い、やったりとかっていう、まあ、いろんな、はい、患者さんにその合わせた内容にはなりますけども、はい、ま
あ、
主にはその動作っていうところが、はい、に関するなんかこうプロフェッショナルという感じです。はい、
なかなかお勉強も大変だったでしょうね。
そうですね、
まあ、はい、だって全ての関節、
はい、
動き、
はい、
もちろん筋肉のことも全部 まずもちろん覚えていって、それから実際にもそういうこう成長する前から少しずつ慣れていかれてって、ご自身のこう体で試されたこともあるんですか？
そうですね、まあ、私自身が、まあ、先行バスケットをやってたので、
それでこれだけ姿変え、はい、
それで、まあ、ちょっと大きな怪我もしちゃったりとか。
そうだったんですか。
はい、まあ、そういうこともあって、はい、結構、まあ、バスケットボールしながらも、結構怪我に悩んだりとか、まあ、学生時代にもやっぱりそういう怪我に悩んだことがあったので、はい、まあ、それで同じように理学療法士の先生に、助けていただいたという経験もあったり、はい、まあ、実際に勉強する場であれば、まあ、こう学生同士でこう体を触り合ったりとか、まあ、いろんなこう経験をしながら、はい、ちょっと経験を積んできたということですね。
そうなんですね、はい、この国家資格ですよね、こちらね、はい、国家資格取られて何年ぐらいになるんですか？
一応16年経ちました。
16年ですか、はい、今のお話にもなんとなくヒントがありましたけども、はい、この資格を取ろうと思われたきっかけ、はい、改めてご紹介ください。
そうですね、はい、まあ、まず私がこの資格を知ったきっかけというのが、はい、まあ、母が看護師の仕事をしてたことにあったんです、
ね、やっぱり環境ですね、ご家族の。そうですか、はいはい、
でそこで、まあ、まあ、私が小さい頃から通ってた病院に行くと、まあ、必ずやっぱり母がそのいて、で実際にその患者さんとこうお話ししたりとか、はい、結構こう頼られたりというか
です、ね、
はい、ちょっとやっぱりそういう姿を見ていると、自分もやはりそういう人助けというか、なんかこう人に関わ
りたいなと、
はい、で、まあ、特にやっぱり母がそういう仕事をしてたので、まあ、他にもこういうリハビリの専門職っていうのがあるんだよっていうのを、うんうん、教えてもらった時に、まあ、まだやっぱり私が小さい頃っていうのは、はい、そこまでやっぱり認知度もそんなに高くない
。リハビリというか理学療法士という、
そうですね、はい、そこまですごくこう今ほどではなく、もう認知もされてなかったんですけど、あ、これだったらちょっと自分もなんかすごくこうやりたいなと、人のためになるお仕事やな、直接こう、ね、関わってっていうことも、はい、できるなというのが一番の最初のきっかけになります、ね、
じゃあそれはバスケットで怪我をされる前のことですか？あ、
そうですね、はい、
そうですか、
はい、まあ、なのでバスケットで怪我をして関わった時から、まあ、やっぱりこれやなっていうふうにはどんどんにこう確信に変わっていったという感じでしたね、はい、
あ、そうなんですね、はい、でそこから決められて資格取るまでは結構時間かかりましたか？はい、
そうですね、まあ、まずちょっと私の、まあ、不徳の致すといったらあれですけど、高校時代とかやっぱりバスケットにこう打ち込んでたのも、
あ、もう部活にね、皆さんそうですね、
そうそうですね、はい、なかなかちょっとこう学校に
集中できなくて
入学するまでにかなり、まあ、合格するまでに、ね、はい、結構時間というか難航も受けて、はい、もうちょっとこう寝る間も惜しんで、はい、そこ一夜漬けをしてようやくちょっとこう、はい、なんとかその、浪人することもなく、
はい
はい、入学することができて、はい、まあ、その後もやはり養成校時代も4年間やっぱり通わないといけないので、はい、まあ、中にはその実際に現場に行って実習を受けたりっていう、
あ、そうですね、実習ですね、はいはい、やっぱりこれはいわゆるこう机教科書 でお友達同士でやっていたのと、はい、実習とはもう全然違いました。
あ、そうですね、まあ、やはり現場のこのピリピリとした、
ね、あ、そうですね、
ピリピリと言ったらちょっとあれですけど、
患者さんたちやっぱり悲壮ですからね、はい、もう痛くてたまりません、はい、先生なんとかしてくださいっていうね。
そうですね、まあ、ただやっぱりその中でもやっぱり先生方はこう、患者さんとのこう信頼関係というのが、
そうですね、はい、
やはりこう技術と、はい、やはりそういう経験があることでやっぱりなせる技なんやなと。
そうですね、はい、お声掛けの、ね、言葉一つでも違いますからね。
そうですね、本当に
安心すると筋肉がまずほぐれてくるんですけど、緊張してるとね、痛くなかったところまで痛くなるような。そうですね、はい、じゃあ、そこから資格を取られて、はい、もちろん実習もされて、はい、でこのオープンされたのが今年ということは、それまでの長い間は、はい、このラボをオープンされるまでのちょっといきさつもご紹介いただきたいです。
はい、まず最初に私がその勤めた先っていうのが、はい、すごくこう整形外科、
はいはい、
をこうメインに、されているあの病院だったんですけども、そこ もう学生時代から、はい、実習で通わせていただいたところだったんですけど、はい、そこ の, あの先生が、まあ、やはりすごいこう知識とか技術がすごかったので、はい、やっぱりこういう技術を身につけたいっていう、まあ、そこからそこ の,、うん、病院にまず就職することに、はい、なりました。はい、でそこで整形外科の、まあ、基本というか、はい、ま
あ、
いわゆる骨折とか、あとはよく、まあ、変形性関節症とか、
はい、
膝とか、
うん、
まあ、よく代表されるものであれば、
そうですね、はい、みんなそれで年を重ねてくると、はい、もう膝が痛くて歩けないとかっていう、その形になりますか。
そうですね、
変形性というのは、はい、
そうですね、で、まあ、その中でいろいろ治療技術を学びながら、はい、まあ、やはりそこで治療の中で大事にされてたのが、やはりその関節にこう負担がかかったり、はい、まあ、怪我をするのにも、うん、その患者さんのこう歴史というか、そういうふうになった至った経緯っていうのがやっぱりあって、
で積み重ねですね、そうですね、生活の癖のね、
はいはい、でその中でやはりその関節、実際に痛いって言ってる関節が問題じゃないっていうことが結構、うん、
はい、そこには出てきてるけれども、はい、根本の原因は違うところにある、はい、
ある、そうそう、
確かに、
はい、
そっか、
はい、そういうところに気づいた部分があって、なので、まあ、どういう方に対してもそうなんですけども、はい、やはりその今まで歩んでこられたその、うん、その患者さん自身 の, その歴史、はい、まあ、ヒストリーをしっかりこう、はい、知ることがとても大事なんだなっていうのを、もうこの新人時代から知ることができたのがすごく良かったなと。
こう受ける側、患者側からしたらとっても嬉しいことですね。
そうそう、
自分は気づかないのでね、自分の癖というのは。
そうそう、
そこをこう補正していただく、サポートしていただく、指摘していただくことで、はい、治る方向性も見えてくるわけですね。
そうですね、
そこにじゃあもう早くから気づかれた。
そうですね、まだまだその技術というのはなかなかすぐには身につかないものであるんですけど、はい、
でそこが、最初のところで、そこからあとは、
そうですね、そこからはまあやっぱり自分自身 の,、気持ちというか、はい、まあ、ステップアップもしたいというのもあったので、他の環境を変えて、また仕事をスタートさせたいなという思いがあって、最初は実家からこう通ってたんですけども、ちょっと一人暮らしをして、
独立して
、はい、他の病院にちょっと同じように、整形外科を結構専門にされている 、
はい
はい、ところに就職させていただきました、
はいはい、
でそこでもこう素晴らしいこう出会いがあったというか、はい、恩師の先生とも出会うことになって、そこでまあ、いわゆる患者さんが、まあ、こういう治療をやればっていう自分の中でこう、これしかやったらあかんってい う, こう頭があったんですけど、
はい、
その恩師の先生からは、やはり患者さんをちゃんと見て、
うん、
患者さんが良くなっていたらどういう技術でもそれは 素晴らしい技術なんやっていうことを、
はい、
あの教えていただいて、
はい、
あのなんか治療を、まあ、これだけしかやらないっていうんじゃなくて、
はい、
ちゃんとこう広い視点で見ていかなあかんっていうので、その恩師の先生から、
はい、
教えていただいて、
はい、
まあ、そういうのをこう教えてもらった上で、今こう整形外科っていうものに、まあ、私はすごい専門的にやっていこうと決めてた、はい、ところだったんですけども、はい、もっとこう広い視野で、よく脳梗塞とか、
あ、はい、
他のこう呼吸器って、まあ、肺が傷んでしまった方のリハビリであったりとか、はい、なんかそういうものにもこう、うん、自分の専門性をどんどん広げていきたいなという気持ちが、
肺を患った方のリハビリというのは呼吸がしやすいように何かあるんですか？
実際にその呼吸リハビリテーションっていうものが
あるんですか？
はい、あって、はい、実際にこの肺っていうのはこの肋骨 の, この中にあるので、それをこう膨らみやすくして、でまたしっかり中に残った空気をちゃんと出してあげるっていう、まあ、そういうのもリハビリの専門としてあったり、
そうなんですか、はい、呼吸リハビリ、今日初めてお伺いしましたまた一つ勉強させてもらいました、はい、呼吸リハビリ、
はい、
なるほど、
はい、
そういういろいろなことがあるという、はい、整形外科だけではないという視野を広くされる病院にもまた行かれて、ステップアップが十分できられた。
あ、そうですね、
はい、
ちょっとその痛みに勤めてた頃に、まあ、やはりそこの病院ではどちらかというと整形外科がメインだったんですけど、はい、その恩師の先生がもう、はい、かなりいろんな経験をされてきた先生だったので、まあ、そこから、まあ、自分 の, そういう話をいただいたので、自分もちょっとそういう知識の幅をどんどん広げていきたいという、うん、気持ちになって、
はい、
まあ、先生からそれこそこう背中を押してもらって、ちょっとこう中規模の、
はい、
次の病院に、
ま、
ステップさせていただいた、
すごい、
はい、すごく温かく背中を押していただいたので、
修行してらっしゃるということですねすごいすごい、
はい、
そこではどんなこう気づきがありました？は
い、そこ の, 大きな中規模の病院に行かせていただいたときは、はい、まあ、一番は今まであまり経験のなかった、はい、その脳梗塞とか、
あ、
その神経 の,、
はい、
障害のある方、であとは内科的な問題のがあって入院されてる方であったりとか、
はい、
そういう方 の, リハビリを、
はい、
経験させていただいて、でそこで、まあ、新たなこう気づきというか、あ、こういう治療の仕方があるんだとか、
内科的なところの患者さんにはなかなか、
はい、
それまでのところではあまりお出会いがなかったけれど、と。
そうですね、はい、なんでちょうどこう肝臓の手術をされたり、
はい、
胃の手術をされた後であったりとか、
はい、
まあ、その時、まあ、例えばこうお腹を切って、はい、何か手術をされた方っていうのは、一昔前までは、
はい、
手術終わった後は寝ときなさいっていう、
しばらく、そうそうそうですね、
はい、最近はその医療の技術の進歩もあって、早期にこう体を起こすっていう、
はい、
お腹切ってるから起きるのしんどいやろって思われるかもしれないんですけど、なんかそういう
それ以上の効果があるわけですか？
あるということもあって、早期のこう体を起こすリハビリっていうのも、やっていくっていうのは全面に押し出してたっていうのがあって、はい、そういうちょっと患者さんのやっぱり層がちょっとこう、やっぱりどんどんこう変わって、
ぐっと広がりましたね。
はい、
はい、やっぱりそういうこういろんな方と接することが一つ一つがご自身 の,、
はい、
こう引き出しに全部収まっていったということになりますね。
そうですね、
は
い、なのでそうですね、そこから、まあ、ありがたくも病院で管理職というか、
はい、
そのリハビリ部門 の,、
うん、
いわゆる部長みたいな感じで後輩役職をいただいたんですけども、まあ、ちょうどその時にあのまさにこうコロナが、
はい、その時期ですか。
そうだったんです。
そうですか、はいはい、
もうまさにその病院があの大混乱に、
ね、
まあ、やっぱり陥って、まあ、世間もすごいことにやっぱりなりましたけど、
はい、全部がストップしましたね。
そこであのやはりそのコロナにかかられた患者さんのリハビリをどうするんやっていう、
はい、
あの、ま、先生、医療者があのコロナにかかる、
うん、
命の危険に関わってしまうっていうのと、あと患者さんがそのままもう孤立してしまうっていう、はい、その どちらを取るかっていう、その究極のまさに選択みたいな、はい、あの状況の中で、
はい、
あのまあ、実際にちょっとこう世の中の、まあ、もちろんさらに大きい病院とかでは、あの患者さんのリハビリにも入っていこうというそういう取り組みもやっぱり見えてきてたので、
はいはい、
私がその勤めてたその病院でも同じようにこう、うん、あの感染の対策とかしながら、はい、でもやっぱりあのリハビリすることによってあの患者さんやっぱり良くなるんだなっていうのをやはりその時にさらにこう確信に変わったというか、
実感されましたか。
はい、
つまり体力をつけるリハビリということですか。そのコロナになられた方のリハビリというのは、はい、
そうですね、まあ、やはりその体っていうのが、あのずっとこう安静にしてたら良くなるっていうものじゃなくて、はい、やっぱ体をこう動かすっていうこと自体がやはりとても大事なんです。
そうなんですね、はい、
あのまさにこう休んでたらすごくこう体ってなんか楽なように思うんですけど、
はいは
い、こう体の中っていうのはこう血液がこう循環して栄養とか水分を送ってくれてるので、はい、はい、あの動かなくなるとそういう
巡りが
悪くなってしまう。
なるほど、そうですね、
はい、だからそういうことで言うと、ただやっぱりずっと休んでるっていうよりかは、あのどんな刺激でも、あの、まあ、まずはこう体をこう正しくこう動かしてあげて、もちろんこうぜいぜいはーはー言うくらいやっちゃうとちょっと体には負担になりますけど、はい、まあ、私たちやっぱりその辺はこう
プロでいらっしゃるから分かりますもんね。そうですね、
専門にやってるので、はい、あのこれぐらいの負担でやってあげると、やっぱり体は喜んでくれるんやなっていうのも、あのまさにそのコロナ禍を通じてすごくこう、
ね、そうですね、
確信に変わったというか、重要性というか、
はい、すごく貴重な経験をずっと積んでこられましたね。
そうですね、本当に良い出会いをしてきた、できたなと思って、
ね、
はい、
それだけのこう貴重な経験を積んで、はい、そして、今年の2月に、はい、オープンされたということになりますね。
そうですね、
その独立のこう決心はどのあたりで。
そうですね、その入院の方を主に今までリハビリもしながらやってきてたのもあったんですけど、あのどうしてもあの、まあ、これはやはり医療制度 あの限界というか、
はい、
あのまあ、やはりこう世の中で医療費のこうが膨らんでとかっていういろいろ話も、あのよく耳にすると思うんですけど、
はいはい、
あのそうなると、まあ、ちょっとこうあの汚い話と言ったらあれですけど、病院としても、はい、やはりその入院の患者さんをやっぱりメインに見ていくっていうことがやはり傾向としてはどうしても多くて、なので入院された方が今度退院されて、あのじゃあちょっと退院したけども、やはりまだ体にちょっとこう不安があ
るっ
ていう方が結構やっぱりたくさんいらっしゃって、
は
い、
こうマックスも決まってるんでしたか。
そうなんです、
ね、そこがいつも皆さん悩むっておっしゃってましたね。
そうなんです ね、うん、実際にこう
入院の期間のマックスといいますか、
そうなんです、
限度がある。
そうなんです、はい、まさにその介護保険とかでその辺をこうカバーできる方ももちろん中にいらっしゃるんですけど、
はい、
利用できない方もいらっしゃって、
ね、
で帰ってから生活とか、
はい、
あと仕事に復帰がしんどいとか、
そうですね、不安ですよね、うん、
でやはりそういうところの中で、うん、まあ、そういうあの体の 退院されてからも体のケアをしたいっていう方がいらっしゃるっていうことも、はい、やはりこう経験の中であったので、今度はちょっとそういう方々を、
はい、
あのなんとか、あの自分の知識とか技術を持ってなんとかしたいなっていう思いから、はい、その時からちょっと開業っていう、はい、あの気持ちがあのずっとありました。
ね、なんかこうニュースでもリハビリ難民みたいな言葉が多分その限度を決めた頃かもしれませんけども、そんな言葉を耳にした覚えがあります。
まさにその通りなんですね。なのでちょっとこちら の, あの開業する前に、まずその外来のリハビリっていうのは今どういうふうになっているのかなっていうことで、
はい、
あのまあ、三田市のあのクリニックの方に、ちょっと勤めさせていただいて、
はいはい、
まあ、実際 の, その現状というかうもうちょっと見ながらはあのさせていただいてました。
はいはい、
であのその中でもやはりあのリハビリに通える頻度であったりとか、やはり医療っていうのは病気とか怪我がやっぱり治ったら、まあ、一旦はそこで区切りをつけないといけないっていうところもあるので、はい、やはりそこをあのケアできる場所がやはり必要なんやっていう、やはりその辺はすごくこう確信にどんどんこう変わっていって、
はい
はい、ちょうどそのご縁をいただいた時に、うん、あのこの三田駅前の方で、あのちょうどこう皆さんと、
はい、
あの私のその施術が、
はい、
提供できる、
うん、
良い場所が見つかったと思って、
はい、
あの開業する決心を、はい、させていただきました。
そうでしたか。はい、あの まだ2月からですから、本当にこう2月3月4月と3ヶ月目になるわけですけども、
はい、
もうもちろん来られてる方々が、
はい、
先ほどちょっとお伺いすると、今のところは全部予約を受けてしていらっしゃるということで、
は
い、
そうですね、
あ
の、ま、私のあのその生体ラボの方に関しては、はい、あのどうしても保険があの使えないものでして、
あ、
はい、あのなのでただあの施術 の, あの質というのはしっかりこう、はい、あの提供していきたいという思いで、あの完全予約で、
はい、
あのさせていただいております。はい、
その時にこう大事にしてらっしゃることを、
はい、
まあ、今もだいぶキーワードは出てきたんですけれども、
はい、
ご紹介いただけますか。
はい、あのまず最初にあのいらした方に、ついて、
はい、
あのしっかりとまずあの先ほどもお話したように、
はい、
やっぱり患者さんがやっぱり調子が悪くなったっていうのには、やっぱり歴史っていうのがやっぱありますので、
はい、
しっかりとまずちょっとお話を、はい、あのお伺いさせていただけたらなと思ってます。
はい、じゃあ問診を結構していただけるんですか。
はい、はい、そうなんです。
はい、
はい、でその中にやっぱり改善 の, あのヒントがやっぱり隠れておりますので、はい、その辺をあのお気軽にこうお話しいただけたらなと思っております。
はい
はいはい、それをお伺いした後に、あの詳しくあのお体の状態をちょっと検査させていただくというふうな、
はい
はい、流れで、あの施術をさせていただくので、あの最初にいらした方に関しては、だいたいこう1時間ぐらいこうみっちりと、は
い、そうなんですね、
見させていただく。
はい、ああそうですか。
はい、
あのま、あの患者さんのプライバシーにちょっと関係してくるのでなかなか難しいかもしれませんが、例えばどういう歴史を持ってらしたらどういう、こう症状が出るというなんかこうパターンはございますか。
あ、そうですね、あの、ま、やはりお仕事の内容であったりとか、まあ、あの急に痛くなった方っていうのは直前にこう、
はい、
何かきっかけがあることもあったりするんですけど、あの、まあ、やはりちょっとずつ痛くなってきたとかっていう時には、はいはい、ま
あ、
例えばデスクワークのお仕事をされてる方が、あの結構肩こり首こりの方が、
はい、
あの多かったりしますし、
はいはい、
あの結構立ち仕事が多いとか、あのいう場合にはあの急にあのぎっくり腰になっちゃったとか、
はい、皆さんやっぱりそれぞれに、
はい、
そのお仕事それから普段の生活で 今お伺いすると自分にも当てはまるところありますけれどもよく言われるスマホ首と言いますかね、今はね、
まさにそうです ね、
そうですね、はい、これは姿勢を頑張っていろいろやってもやっぱり毎日の中で積み重ねるからなかなかしつこく出てきますね、
はいはい、そうですね、まさに、はい、
で広畑さんご自身も講座を結構まめに開いてらっしゃいます、はいはい、これはどういう、 こうあの思いからですか。
はい、私自身も、なかなかやっぱりその通えないという方もいらっしゃると思いますので、あ、はい、まあ、そういった意味もこともあったので、できるだけ情報発信というか、
はい、
いうのをこうしていきたいという思いもあって、はい、
ついこの間もされたとこですね。
そうですね、4月の13日にちょうど、はい、腰痛解消講座というのをさせて、はい、いただいて、
はい、
できるだけ少人数で、こうお一人お一人の、なんかお悩みもちょっとこうお伺いしながら、そこで参加された方が、もうその日にもう家に帰ってから、できるようなこととかをしっかりこう、
はい、
持って帰ってもらって、それをちょっとお役立ていただけたらなっていう、はい、思いで。
あ、そういう意味で少人数、少人数というのはつまりどのぐらいの人数ですか。
一応定員は5名でやらせて、
本当にこじんまりと。
そうです
、そういうことをお一人お一人のいろんな声が届くし、はい、届けられるしという人数ですね。
そうですね、はい、でその中で実際に、先ほど腰に症状が仮にあったとしても、
はい、
他のところに問題があることもあるので、
あ、はい、
まあ、体のこう姿勢の歪みっていうのを実際にこうチェックをさせていただいたり、
譲ってもらったら、
はい、でそこでこういうふうに直すと動きがこういうふうに軽くなるよっていうのも体験していただくことも、
はい、あ、いいですね、
はい、させていただいてます。
あ、場所はどのあたりでされるんですか。
もうできたらこれからも三田市のもうあらゆるそういう、はい、今回4月の13日に関しては、はい、三田市の総合福祉保健センターでさせていただいたんですけども、はい、まあ、いろんな場所でちょっと発信できたらな
と、はいはい、
思っております。
そうなんですね、はい、もうこれで何度ぐらいされたんですか、講座は。
一応私開業前にもう一度させていただいてて、それが去年の10月にさせていただいて、はい、今回4月の13日に2回目をさせていただきました。
はい、
でまた
4月、
はい、4月の30日の方にも、はい、また三田市の総合福祉保健センターで、
はい、
10時からさせていただく。
あ、そうなんですね、
はい
はい、
予定にしております、
はい、今それでチラシをちょっといただいたので見ておりますが、
はいはい、
これもやはり福祉保健センターで。
あ、こちらは、はい、
川除にあるこちらで、はい、
そうですね、
あ、はい、あ、定員が5名とあります。
はい、
そして参加費が無料。
あ、そうですね、はい、
すごいですね。5人で受けられるということは、
はい、
文字通りさっきおっしゃったように一人一人の状況もチェックしていただけるし。
そうですね、
でその、はい、ま、もちろん寄せていただいたよりは短い時間になるかもしれないけれども、
はい、
ちゃんと一人一人が聞くだけではなくて、はい、悩み事もお伝えして、
はい、
でちょっとそのどのようにリハビリをというかストレッチをすればいいかも教えていただけると、
は
い、
そうですね、はい、
あ、そうですか、はい、これはどういう形で申し込めばいいんですか。
ですね、お電話をいただくか、
そうですか、はい、
もしくは LINE の公式アカウントもございますので、はい、そちらでお名前連絡先と、
はい、
あと腰痛解消講座に参加したいというふうなことを、お申し付けいただいたら、参加ができますので。
あ、そうですか、はい、はい、じゃあまずはお電話番号を教えていただけますか。
はい、電話番号が079-556-7549 です。
はい、もう一度お願いします。
079-556-7549です、
はい、お電話は何曜日から何曜日という。
はい、休診日が、
はい、
水曜日と日祝になってます。
はい、
営業時間が、
はい、
平日は9時から20時、
はい、
土曜日が9時から13時までになっています。
はい、わかりました、はい、この時間内でお電話いただけたらということですね、はいはい、
そうですね、
はい、で5名になり次第、はい、まあ、先着5名ということですね。
そうですね、はい、
わかりました、はい、あの講座も含めて今後どのように展開していきたいと思っていらっしゃいますか。
そうですね、あの、まあ、私 の, あのこう治療家としてのやっぱり、あのこれからの、まあ、目標というか、はいはい、この三田市、あの三田市から、まあ、この講座に関して言うと、うん、腰痛をゼロにしたいっていうのを一応目標にさせていただいてますので、まあ、もちろん腰痛だけじゃなくて、まあ、私あの肩こりであったりとか、うん、あのまあ、頭痛とか、はい、あのまあ、その他膝、はい、あの肩、肘とかあの腱鞘炎とか、いろんなもののあの治療に当たってきた経験がありますので、はい、あのから自分の経験を通じて、うん、あの皆さん の,、あの体があの少しでも良くなって、まあ、日常生活、
はい、
あとまたこのお仕事とかで、はい、あの不便なく過ごせるようになったらいいなというふうに思っています。
今すごい一言一言がすごく、ね、実感としてやっぱり年を重ねるとあの動くのに痛みやだるさっていうものが感じられないっていうのもスキップしたくなるぐらい嬉しい出来事なのでそれをこうねサポートしていただけるっていうお気持ちで、あの三田市からは腰痛ゼロに発信をという高い熱い思いを持ってらっしゃる今後の展開にすごく楽しみとして今聞かせていただきました。じゃ あのリスナーさんにメッセージよかったらもう一度よかったらご紹介いただきたいです。
はい、はい、ありがとうございます。はい、改めましてあの広畑生態ラボ代表の、広畑です。広畑生態ラボではあの施術を受けられる方、その日の体調に合わせてその時に合ったあの施術をあの提案させていただいております。体の具合は毎日変わります。そのためまずはお話をゆっくり聞かせていただいて、しっかり検査させていただいて、お体 の, そのまずは歴史を紐解いていきたいと思っております。施術はあの強さにはすごくこだわっておりまして、あの、ま、強ければいいというものではなくて、あの、ま、包丁の切れ味とかあのイメージしていただくと切れ味が良すぎるとあの怪我しちゃうことってあったりすると思うんですけども、あの動きすぎるとかえって怪我してしまうこともありますので、うん、あの広畑生態ラボではその適切なあの刺激、まあ、例えるならあのもう触ってる手でこう皮膚の色がこう変わらないぐらいの、軽い刺激で、はい、体を整えておりますので、まあ、いろいろ治療を受けられたけど良くならなかったとかもうちょっと諦めてるんやっていう方がいらっしゃれば、あのお気軽にまずはご相談からでも構いませんので、またご連絡いただければなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。そしてこのお話の中で今ご紹介がありました4月30日の木曜日、三田市総合福祉保健センターで朝10時から11時、1階の第2会議室の方で腰痛解消講座を予定していらっしゃいます。少人数少数精鋭でということでしっかり見ていただける講座で無料ということですから、とても気になるなとおっしゃる方はいい機会ではないでしょうか。連絡先電話番号をご紹介しましょう。 079-556-7549 079-556-7549 です。お休みの日が水曜日と日曜日と祝日です。で開業されている時間は朝9時から夜の8時まで、これが平日で、土曜日は朝9時から午後の1時までということです。ぜひあの私も今お伝えしましたけど、痛いところがなくなる、スムーズに動けるというのは本当に嬉しいことですからね。ちょっとお悩みのある方はこの無料の講座をご利用になってみてはいかがでしょうか。今日お話をお伺いしましたのは広畑生態ラボ代表の理学療法士でいらっしゃいます広畑俊也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。